ちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員のしげもとまもると、
アシスタントのドクトルけいかです。
今週もよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
さて、けいかさん、今週もズームを使った番組の収録と相なりますが、はい、だいぶ慣れてきましたでしょうか？
はい、私もだいぶ慣れてきました。はい、
ねえ、僕もあの東京で、まあ、なかなかその京都に帰れない日々が続いていて、
はい、
オンライン会議をズーム以外のアプリを使ってやってますけど、いろんな方法があるんですね。
そうですね、今もいろんなところがミーティング、ライブミーティングできるように、なんかいろんなもの出してきてくれたんで、音声も画像もなかなかね、よくって大変助かっております。
そうですね、
はい、
僕も東京にいながらして、あの地元からのいろいろな生の声をいただくにあたって、このオンライン会議を始めましたね、はい、先週あたりから、
はい、
かなり重宝してますが、
うん、
まあ、そんな中で、はい、まあ、今週も新型コロナの関係になるんですけども、
はい、
いよいよ二次補正の議論をして経済を元気にしていかないといけないと、
はい、
いう状況なんですが、
ま
あ、京都にとって大きく関わりのあることとして、
はい、
修学旅行の問題があるんですよ。
いや、そうですね、
うんうん、この春先の特に桜が綺麗なシーズン、ね、この前後の修学旅行は、はい、京都ではもう壊滅しました。
そうですね、
うん、でそして第一波が来て緊急事態宣言が発令され解除されて、
はい、
まあ、第2波への備えの今タイミングですけど、春にできなかった修学旅行をなんとか秋冬にできないかなと、
はい、
今京都の関係者は一生懸命準備をして知恵を絞ってもらってますが、
はい、
まあ、さてそんな中で、5月の28日にですね、
はい、
東京都の教育委員会が、
はい、
学校運営に関するガイドラインというものを出してですね、さまざま書いてるんですが、この修学旅行についてという方針としてですね、
はい、
今年の12月までに実施予定の宿泊を伴う行事、すなわち修学旅行ですね、これは延期または中止とすると、
はい、
大きな方針を出したんです、
はい、
で東京都のみならず、まあ、全国から修学旅行を受け入れる、まあ、教科書で学べば必ず京都が出てくる、
はい、
修学旅行のね、メッカでもある京都は、
はい、
この東京都の動きに対して非常に今心配を募らせておりまして、で昨日は私重本守と、
はい、
旅館ホテル関係者、
はい、
旅行代理店、
はい、
そして京都市会議員の平山隆夫先生、
はい、
でそして観光庁、
はい、
文部科学省、
はい、
全部ネットでつながってですね、約1時間ほど意見交換しました、
はいはい、
そしたら、やっぱり修学旅行っていうのは、
はい、
普通の一般の旅行と違って、教育的な意味合いがある非常に大事なもんですから、今、2、3ヶ月の休校要請で、
はい、
学びが遅れてますよね。
そうですね、
この学習の遅れを取り戻しながらも宿泊旅行をなんとか実施してもらうために、
はい、
受け皿京都として何ができるかっていうのをね、みんなで知恵を今出してるところです。
あ、はい、
うん、まずはね、門川市長、西脇知事が今後先頭を切ってもらってですね、
はい、
全国の教育委員会なり行政の主体にですね、
はい、
修学旅行に臨時交付金を国が計上した地方創生の臨時交付金を活用してくださいとか、
はい、
では京都でもし修学旅行生が気分悪くなったり熱が出たり、発症が見られた場合には受け入れて安全の体制を組んでますよっていう PR だとか、
はい、
で一番大事なことはですね、 1.7 兆円の GoTo キャンペーンって予算を、
はい、
補正で組んだんですが、
はい、
これを延期された修学旅行に遡ってでも全部適用してもらいたいと、
はい、
こういった養成活動を国や全国の教育委員会にやってってもらわなあかんなっていうの話がね、
はい、
来たり、 昨日は本当にカンカンガクガク、オンラインを使ってですね、修学旅行を取り戻す、
はい、
京都を元気にしようじゃないかっていうような意見交換がなされたところです。ね、
見通しというかね、どうなんですかね。ただまあ東京が決まっちゃうと政令都市はそれに従っていくっていうなんか慣習のようなものが私はとても気になるところではございますけど。
そうなんですよ。そこを我々も非常に心配してるし、
はい、
せっかく6月19日からは都道府県の県境をまたいだ、
はい、
我々の動きも緩和されていくし、
はい、
まあ、8月過ぎれば全国的なイベントもね、まあ、
はい、
取り戻していけるよっていう中で、やっぱり相当蒸発してしまった観光需要で、
はい、
なんとかしてね、ありとあらゆる手立てを使ってやっぱり取り戻していきたいなって思ってます。
はい、
うん、まあ、そんな中で、第一波を経験して疫学的にコロナのことも非常によく分かってきましたから、
はいはい、
ホテル旅館における感染症対策はどうやったら万全にやっていけるかってことも、
はい、
ガイドラインもね、もう間もなくできてきますんで、
はい、
とにかく、まあ、旅館ホテルに限らず、例えば移動手段であるバスや新幹線や飛行機や、
はい、
修学旅行っていうのはね、交通モードと宿泊モードと、そして観光スポットと、
はい、
パッケージになって成り立つんでですね、こう街を挙げて万全な受け入れ体制これ作っていきたいですね。
はい、
うん、最近京都の出足はどうですか、慶華さん、街並みは。
街並みはですね、街には人がもう本当に普通に出てきてるような気がしてきてます。ただ、はい、日が暮れるとね、
うん、
もう全然やっぱり少ないですが、明るい間は、まあ、人はちょっと出てる、街には出てきたかなと。
なるほど、まあ、東京の朝の地下鉄もね、かなり人が出てきて、
はい、
もう今となっては全然座れないし、
はい、
でも人と人が触れ合うぐらい密な状況でもないですね、朝は。
はいはい、元通りというわけではないですが、やはりもう普通にどんどん近づこうとしてるなというふうには思います。ただやはり外から人が入ってくるほどの数ではないですね。
うん、まあ、東京のね、夜の方もね、まあ少しずつ人が出てきたかなって思いますけど、これはもう油断しないで、まあ、第2波起こさないように気をつけていかないといけないですね。
は
い、
そうですね。
はい、
しげちゃんのドリームラボもコロナの話題ばっかりで。
そうね、今日で101回目でしたね。
あ、そうなんです。前回100回やったんです ね、はい
はい、
早いですね。
早いですね。でも、
はい、
ありがとうございます。視聴者の皆さんにはいつも感謝してます。
そうですね、はい、タイトル通り夢のあるお話ができるように、はい、次はお待ちしておりますので、また来週も新しいいろんな夢のある情報でお願いします。
はい、では来週もよろしくお願いいたします。
じゃあまた来週、バイバイ。